新型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
イスラエルがイランに攻撃か。日本時間今日午前、イスラエルがイランに対して反撃を行ったなどとアメリカ ABC テレビやニューヨークタイムズなど複数のアメリカメディアが報じました。ただ攻撃の内容については情報が錯綜しています。イスラエルは13日から14日にかけてイランから報復攻撃を受けていて、これに対する反撃を行ったものとみられます。イラン中部のイスファハンの軍事施設近くで複数回の爆発音が聞こえたなど、イスラエルが発射したミサイルが着弾したとの情報もありますが、イラン側は防空システムの作動によるものだとして否定。イラン国営通信はイスファハン上空で3機のドローンを確認し撃墜したなどと報じています。イランはこれまでいかなる攻撃を受けようとも強力に反撃するなどと繰り返し表明していて、さらなる攻撃の応酬に発展する懸念があり、予断を許さない状況が続いています。
それではイスラエルがイランを攻撃か、こちらのニュースについて防衛大学校准教授の江崎千恵さんにお話を伺います。
はい、
江崎さん、こんばんは。
こんばんは。
お願いします。
お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず今回のイスラエルがイランに反撃報復という名のもとの攻撃を行ったのか、こちらのニュースについて江崎さん、どう捉えてますか？
はい、イスラエルが行ったのだろうと思います。イスラエル側は公式な声明は出していないということなんですが、はい、アメリカのニューヨークタイムズの、記事の中で、取材を通じてイスラエル軍関係者が、この事件の背後にはイスラエルがいるということを発言したということもありますので、
はい、
おそらくイスラエルがやったということで間違いないのではないかと考えています。
今回の攻撃の規模や対象などはいかがでしょうか？
はい、攻撃対象としてはイランの3番目の都市イスファハンというところにある、イスラム革命防衛隊の空軍基地を狙ったというふうに言われています。でイラン側も先ほどのニュースの中で、否定しているという話ありましたが、はい、誰の仕業かということをイラン側が、明らかにしては、イスラエルの仕業とは言っていないわけですね。でドローンもイラン国内から飛ばされた可能性があるということも出てはいるんですが、
はい、
ただ少なくともイラン側もイスファハン近くの空軍基地が爆撃されたということは、認めているようです。
となると、誰がどのような手段でなど、細かいところなどは公開されていなかったり、まだ特定されていなかったりということになるんでしょうか？
そうですね、少しずつ情報は出てきているんですが、
はい、
それがどこまで確かなものかというのは公式な声明もないので、今のところ確証的ではないわけですけれども、どうもイスラエル側は、戦闘機からミサイルを飛ばして、狙ったということが言われてますし、ただイラン側の、規模、被害の規模というものは正直わからないんですが、
はい、
さほどそのイラン国内もこの事件を受けて、緊迫しているというようなことでもなくて、通常の生活に戻っているというような報道もありますので、そういったところから推察すると、そこまで大きな被害ではなかったのかなという感じでいます。
今回そのイラン側の否定、イスラエル側は取材などに対しては一部認めるような発言も飛び交っているものの、公式には出ていない。このらの情報を鑑みて、今回の攻撃の背景はどう見ますか？
はい、やはり、直近の出発点としては4月1日ですね。イスラエルがシリア国内のイラン側は大使館領事部だと言っているビルを空爆したということに、先週末土曜日、イスラエルに向けてイスラエル領内にイラン側が報復攻撃をした、
はい、
これに対するやはり報復なんだということだと思います。ただ一方で、最大の標的として最も懸念されていたのは核関連施設ですけれども、
はい、
おそらく次ぐらいに標的として上がっていた軍事施設ですね、こちらが標的となったというわけで、ここにも当然ながらイスラエル側のメッセージがあるんだろうとは思います。
分離施設というのはどういったものなんでしょうか？
はい、 まあ、情報としては空軍のというふうに言われているんですが、やはりイラン側の、まあ、イスラエルを狙ったのがドローンだったり弾道ミサイル、巡航ミサイルというふうに、まあ、防空システムにも関わってくるところですので、はい、そういったものへの被害なども想定されていたのかとも思います。
なるほど。今回一方で例えば今回の攻撃の量であるとか、イスラエル側が直ちに報復と認めないという点なども含めて、そしてイランの反応などを見て、これはエスカレーションを避けようとしている点もあるんでしょうか。
そうですね、おそらくエスカレーションを避けつつも相手に対して明確なメッセージを送るというのはやはり狙いの一つに十分含まれていると思うんですね、
はい、
先ほどちらっと申し上げましたけど、まあ、イスラエルは今回、まあ、我々もイランの国内を狙えるんだということを明確に示したわけです、
うん、
一方で各施設、まあ、各関連施設を標的には今のところしていない、まあ、軍事施設であったわけですけども、
はい、
これは裏を返せば我々は狙いうると、どこであっても狙えるんだということですね、
うん、
ですからイランの今後の対応次第では各施設が標的になることは十分にあり得るというような、まあ、そういう意味では強いメッセージ性を持っているのではないかと思います。
またこうした報復というのは、まあ、最後の一発に関してはこちらから行ったというメンツを国民向けにアピールするような、そうした狙いというのも出てくる可能性はあるかと思いますが、今後のイランの動き、あるいはイスラエルのそれへの反応などはどういった点に注目されてますか。
そうですね、イランとしても、まあ、情勢をエスカレートさせる気はない、特にアメリカと戦争する気はないということで、まあ、イスラエルと戦争するっていうのはすなわちアメリカも、出てくるということを理解してますから、
はい、
もちろん今回、イスラエル側にこういった攻撃を受けたということへの対策は検討すると思うんですね、
はい、
一方でお互い、まあ、イスラエル側の自制的な攻撃、まあ、そういった側面も見えるわけですから、
うん、
一旦ここで、まあ、迅速すぐにこれに対して何らかの、反応するということはないと思います、
うん、
4月1日の時点でも4月1日の事件を受けてもやはりイラン側が実際に報復をするのに10日以上は費やしているわけですね。だからそれなりの準備が必要だったということでしょうし、どういった報復をすれば、まあ、今回イスラエルが送ったメッセージのようにイスラエルに対してイランの明確な意図、まあ、これは自分たち の、 その抑止力を回復したいというのと、でもエスカレートは避けたいという話ですね、うん、
ま
あ、これをどういうふうに分からせるかというかなり調整された上での攻撃だったのではないかと思うんですね、
うん、
まあ、なので今回もある、もう仮にまたイラン側が動くとしても、まあ、同じ、少なくとも同じくらいの期間は必要ではないか、まあ、これイスラエル側からしたことにイランされたことに、黙っているということの国内的なコストはもちろん考えられると思うんですけども、
はい、
これに対して何か次にやったときにやはりイスラエル側がどう出てくるか、まあ、そういう本当に総合的な判断になってくると思うので、
うん、
まあ、これからイラン側対策を、調整を、まあ、会議を開催していくというような報道もありましたから、まあ、少し時間は何か反応があるにしてもかかるのではないかなとは思います。
なるほど。またこのイランとイスラエルの応酬についてアメリカの反応や対応はいかがでしょうか。
そうですね、まあ、アメリカ側はもうこのイスラエルに対して、先週末のイランからイスラエルへの報復攻撃以降ずっと他の欧米諸国とともに自制を要請してきたわけですね、
はい、
で今回イスラエルも4月1日の事件の時とは違って数時間前にアメリカ側に何をするかということを通知したというふうに言われています、
うん、
ですからやはりイスラエルとしても、まあ、アメリカ側の懸念というものには配慮をしているということだと思いますし、
うん、
まあ、アメリカ側今後、軍事的な攻撃、軍事的な手段ではなくて外交、すなわちイランに対する制裁の強化もすでに動きが出ているわけですから、
うん、
こういったところに徐々に流れをシフトさせていきたいというところではないかと思います。
うん、 また昨日から今日にかけてはアメリカが、まあ、国連の場においてパレスチナの国連加盟に対して拒否権を発動したということも、まあ、大きく取り上げられましたが、江崎さんはこちらはどうご覧になってますか。はい、
そうですね、やはり、まあ、当初から見通しはパレスチナ側が、国家として正式に加盟できるという見通しは暗かったので、まあ、そこはイスラエル側にこう自制を求めつつもやはりアメリカのスタンスというものは変わらないということですね、
はい、
なので、根本は揺るがないです。しかもアメリカの、まあ、言い分としてはやはり国家ができるできないそれはイスラエルとの交渉で、決めるべきなので、まあ、この場ではというもうこれもほぼお決まりの文句ということですね。ただイスラエル側にその二国家構想解決策を受け入れるさせるために、まあ、サウジアラビアとの国交正常化を、まあ、こう取引材料として、使おうと、まあ、そういうふうな動きを加速させようとしているという報道が出ているので、
はい、
またちょっと、まあ、最終的にはアメリカとイスラエルがどこで手打ちをするのかというところが、まあ、変わらず今後も鍵になるのかなというふうに思います。
またこうした状況の悪化や緊張の高まり、まあ、それは当然難民や被害者の増加を意味することでもあると同時にエネルギーや穀物などさまざまな物価への影響もあります。この点江崎さんいかがでしょうか。
そうですね、まあ、原油の、先物価格が、この事件をこのイスラエルによ、イスラエルによる、まあ、イランの、基地で、爆発が発生爆撃されたというような報道を受けて、まあ、上がったということも言われていますけれども、
はい、
まあ、まだそれは詳細があまり明らかになっていない中での動きだったと思うんですね。でもちろん非常にその早い反応としてはこれでますます中東をめぐる、まあ、地政学的なリスクも高まって状況が不安定化するのではないかという、まあ、そういうその警戒心の表れだったと思うんですけども、
うん、
まあ、今回お互いにイランもイスラエルも目的は一緒だけれどもどちらも相手に対する抑止力を回復したい強化したいと思っているけれども、
はい、
同時にエスカレーションは避けたいというところですね。まあ、こういう状況の中でまだ少しこの湾岸地域全体が産油国が、多く存在するペルシャ湾岸、まあ、アラブ諸国含めて、が存在するこの湾岸情勢が例えば石油の供給に安定的な供給に支障を出すという段階まではもう少しいくつかのステップがあるのではないかなと思うので、まあ、石油をめぐってはちょっと落ち着くのではないかなと思いますが、まあ、予断を許さない状況であることに変わりはないんだと思います。
なるほど、わかりました。江崎さんありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
防衛大学校准教授の江崎千恵さんにお話を伺いました。
荻上チキ。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組、三輪明宏のバラ色の人生。配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。